Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブロー工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。
はい
はい、始まりました。
今日もお疲れ様でした。
まずはパーティー探しが始まりましたけどもね。
始まりました。
これね、あの音楽ライブの後に喋ってるっていうね。
はい、
はい、今日もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。まずは
ね、春の暖かい気温の中で野外ライブをしてるんですけどね。
はい、はい、
本当に心地よく歌わせていただきました僕も。
はい、
最近僕あの前まで歌はね、あのみんなに歌ってもらって僕はちょっと控えめになってたんですけど、最近自分が歌わなくなったら歌えなくなってきてるなと思って、
はい、
もうトップバッターで強制的に歌わせていただきました。ありがとうございます。
珍しくトップで
僕歌うって言って
でもね、あれってあの一個だけあの私は、
はい、
あの気になるとこが
ある。お、なんでしょう。
カズさん歌っちゃうと後がなかなかやりにくいな
って。いやそれはとんでもないですよ。いや僕がね頑張ってちょっとお客様をちょっと作らないとと思って
まあまあ、 あのいろんなパターンもいいと思います。
うんうんうん、やっぱりね、あのお客さんと喋るって勇気いりますからね。
そうですね。
全然通りすがりの人と喋るっていうね、
そうですね、
すごい勇気のいる場なんですけどね。
はい、
それをグイグイ言っちゃうっていう僕の悪い癖なんですけど。
いやいや、今日もあの合間で話した、
うん、
そのステージの作り方、
うんうんうん、
3人で話してたやつ、ね、あれはやっぱり確かにうなずけるとこが多かったですね。
うん、ありがとうございます。そう、僕すごい、うん、こう見えてちょっと意識していてるんで、うん、こう見えて、うん、
でもあの今日さっき私が言った3人でさえね、
うん、
確かにパターンは違うなと思って、あ、これごめんなさい皆様に、あの簡単に言うと、多分ステージパフォーマンス、歌うということのパフォーマンスでお客様とのコミュニケーションが、取れてるって、今、16チーム、このパーティーって、まあ、16チーム数だけで言うと、あるんですけども、私は、コミュニケーションができてるのはカズさんとホラちゃんとリンちゃんかなっていうことを言ったんですけども、で3人とも実は、カズさんっていうのは本当に、子供からお年寄りの方から、お母さんお父さんまで幅広く、本当に、相馬ストリートに、話しかけができる、あ、やっぱりこれは場数のもんだなって思ったんですけども、
うんうん、
リンちゃんは本当に、よく目を気配りしながら、子供が、パッと踊ってくれてると、あ、可愛い踊りでありがとうっていう、そのちょこっと見ながら一言一言、
うん、
っていうタイプ、あれはあれですごいなって思ったし、
あのリンちゃん、あの早くラジオ出てほしいですね。全然出てこないんでちょっと説明もっとしてあげた方がいいじゃないですか、どういうタイプか、
そう、すごいです。パッと見たらすごい派手派手あの髪の毛なんか染めたあの画像を使っとるし、すごい衣装、ピンク真っピンクとか真っ黄色な衣装を使ってるのがリンちゃんです。
うん、そう、アイドル
を
やってるんですね。
アイドルですね。
で医者もやってるっていうね、特殊な
存在
なんですけどね。
びっくり。
医者やりながらアイドルやってて、しかもあの人本気でやってるから、本当になんかちゃんと貫き通しているのがすごいですよね。 結構アイドルの人、アイドルやってますって言ってもなんかすごい遠慮しがちな、恥ずかしがりながらやってる人とかいるけど、それも全部振り切ってちゃんとガッチガチのすごい衣装、ひらひらのスカートをつけてね、
はいはい、
ちゃんと踊りもつけてねあの人の本気度がすごい伝わってくるんで、僕はすごい好きですね、うん、派手ですけどね、
最初すごい、アイドルチックな人だなと思ったんですけども、うん、そこから、ね、半年ほど一緒にやってて、
うんうんうん、
ガラッと今、変わったのは、私の受け取り方が変わったのはものすごく気遣いの周りに気遣いのできる人だな、だから自分が歌ってても周りを見て、パッパッとこう反応できるんだろうなって、声掛けができるんだろうなっていうふうに思いましたね。
誰にでもつながることですもんね、本当に、うん、
カズさんみたいな、幅広く、本当にやり取りができる子供と、おふざけするみたいなことをすると子供は余計乗ってくるという、ああいうやり取りができるっていうのもプロだなと思うけど、リンちゃんも本当によく見てるな。もう一人言うと、そのホラちゃんっていうのは、この言葉使っていいのかどうか知らないけど、お客様に対して無理やり運搬するみたいなお母さんに向かって、お母さんお名前何というようなパターンもあるけども、まあまあそれ人それぞれ、まあそれぞれでコミュニケーション、できてるなっていうのを、まあ今日もちょっと聞いてていろいろ勉強、するところがありました今日は。
すごい、なんかもう感想文みたいになってありがとうございます多分ですけど今聞いてると誰やねんみたいな
誰
なってると思うんですけど、すごいねやっぱり大事なんだよね、その人と話すっていうのがね、うん、はい、みんな何気なしに話してる人が多いと思うんですけど、はい、やっぱり意識して喋るとね、みんな心地よさとか変わってくるんでね、
はいはい、
どんだけみんなと仲良く喋って、みんな全然知らない人とでもなんかね聞いてくれるかっていうのが大事になってくるんで、はい、このラジオもそうですね、
はい、
僕ちょっとめっちゃふざけたりするんですけど、気をつけながら話していきたいなと、
はい
はい、思っております。
承知しました、
ありがとうございますということで、カズです、よろしくお願いします、はい、めっちゃ前置き長い
前置き長い、ツッチーです、よろしくお願いします、
ということでね、今日もパーティー探していってる途中なんですけども、
はい、
ね、僕が今日はちょっと喋りたいなと思うことがあるんで、一つだけいいでしょうか、
はい、
皆さんね、はい、やっぱり
お願いします、
思うとこはあると思うんですけど、はい、
春、はい、
桜、
はい、
桜のエピソードなんかねあるかなと思って、
はい、
さっきちらっとだけ僕聞いたんですけどね、これはラジオで話してって僕が言ってたんで、
はい、
めっちゃいい話なんで、もう今ちょっとハードル上げとくけど、
はい、
まず僕からちょっと話していきたいなと思うんですけど、桜の季節の今までのエピソードで何かあった、自分の中での何か思い出みたいなね、
はい、
話があればちょっと話していきたいなと思います。
はい、
で、さっきも僕言ったんですけど、桜についてって何かあったかなと思って、うん、僕がお題出したものの何にも思いつかないですよね、
はい、
うん、唯一思い浮かぶっていうのはまあやっぱ気温ですかね僕寒いの大嫌いで何もできなくなっちゃうんですよ。父さんは僕多分ご存知だと思う、ご存知かな、僕寒いの嫌いで暑いの好きなんですよ、
はいはい、
夏生まれ の、ま、真っ昼間に生まれた男なんて、
あ、
はい、僕8月のお盆なんですけど、誕生日がの2時に生まれて、2時半か
お前炎天下や、
そうで、うちの母親が言うにはなんか生まれた瞬間にあ空青いって思ったらしいですよ僕が生まれた瞬間にそれを思うって相当やな、相当暑かったんやろうなと思いながら、
夏男、
そう、雲も一つなかったらしいですよ生まれた時だ、めっちゃカンカン照りやったらしくて、
はい、
でなかなか生まれてこんかったらしくて、僕は8月11日山の日に生まれたんですけど、
はい、
全然話すれるけど8月1日予定やったらしいです、生まれるの。
あ、
10日遅れで生まれてる、
10日遅れ、ね、
だ相当出へんかったやろうなみたいな、うん、で2時半の暑い時に生まれて、はい、めっちゃ親不孝だっていうねまあまあそんぐらい暑いのが好きなんですけどね、
しんどい時
なんでね、僕あったかくなってくる季節、ちょうど桜が咲く時ってあったかくなってきたっていうなんかイメージじゃないですか。
いいですね、
めっちゃ好きで、だから桜も僕結構好きなんですよ、一瞬で散っちゃうんですけどね。桜ってなんか見た感じピンクに見えるけど、近く行くと白じゃないですか。
白ですよね。
なんか色が見える違いもなんかいいし、夜に見るときなんかまた違う雰囲気出てるじゃないですか、
はい
あれがめっちゃ好きでね、特になんかエピソードっていうものはないんですけど、
はいは
い、なんかバイク乗ってる時にその桜並木の道を通った時とか、
はい、
あの夜に夜桜なんかライトアップされてるところをね歩いて通るとかね、
いいですね、いいですね、
なんか風浴びながらね、あの暑いぬるいわけでもないちょっと肌寒い風がね浴びながら歩くっていう、あの春の香りが僕好きなんですよね。
いいですね、はい、あのでもまだ確かに表現するとちょっと肌寒いけども、うん、あの徹底的なあの身が固くなるような冬の寒さから徐々に解放されていく、うん、あ、本当にいいですよね、桜の。なん
か解放されるっていうかね、深呼吸したくなりますよね、うん、冬場に深呼吸したら鼻めっちゃ痛くなる、
ね、鼻痛くなる
そう、それと違うから僕匂い好きなんですよ、外の匂いが、うん、そうだからすっごい匂い嗅げたりするんですよ。知ってます、朝と夜って匂い違うの知ってます？
え、
僕は朝と夜で匂い違うからめっちゃ好きなんですよ。昼もまた違う、なんか朝のなんていうのなん
か、それは例えば街の匂いとか、
いやじゃないです、全然違う、なんかあの気温によって違うんですよ、匂いが、香りっていうよりか、なんだろう、空気ですかね、
空気、ああはい、
というか自然の香りなのか、
自然の
なんか匂い違うんですよ、なんだろう、あのあれですよ、いい香りがする、お花のいい香りがするとかそんなんじゃないですよ、なんか空気が違うんですよ、
うん、
その空気は朝のなんか澄み切った空気というか
感覚的な、
感覚的ですね、だから深呼吸するのめっちゃ好きで、
はい
はい、なんですけど花粉があるんでちょっとねそう深呼吸好きやけど花粉があるっていう、
確かに辛い
でもね、どうしても外の空気優先しちゃうんでね、はい、昼間めっちゃ深呼吸して夜になってめっちゃ鼻水くしゃみ出てるっていうあのいつも後悔するんですよね、
この時期は
花粉ってやっぱりあれですもんね、あの帰ってきてからが辛いんですよね、
帰ってきてからが辛いですね、
外にいる時そこまで辛くないんですけど、密室になった瞬間に辛いですよね、
確かに
部屋の中いるとか、そうだから何とも言えないですよね、マスクしたいんですけどマスク取っちゃうっていう、
あのでも、うん、今カズさん言ったように今日でもあの、うん、読川のあの、うん、堤防沿いの桜、
読川、まあ、
え、
読川、
読川
っていうのは、
あのそこの川、
天ヶ崎の川、
天ヶ崎の裏の、
はいはいはいはいはい、
あの、ここから1キロぐらいのところにあるんですけど、あの土手の桜いいですね、もう見てて本当に淡いピンクが、うん、なんかほーっと、もう気持ちがほーっとしてくるのが
ね、どこ行っても最近桜咲いてるから、もう一瞬ですけどね桜が散るのって、うん、で今が一番いい年、今4月1日ちょうどエイプリルフールにね、
はい、
収録してるんですけども、
今日そうや、
そうなんです、エイプリルフールですはい、どこ行っても桜が咲いてるっていうね、めっちゃ気持ちいいですよね、だから普段って緑ばっかりですけどピンクが来るとやっぱちょっと違いますね、景色になんか映えるというか、なんか男の人がいっぱいの中に女の人が一人おるみたいなそれは花があるっていうんでしょうけど、そんな雰囲気、
ちょっと余計ですけど今日、ごめんなさい、今日のライブの中でカズさんの歌の最後のラストで、森山直太郎さんの、
うん、
桜読書っていうやつ、あれ聞いた時に、あそうだよねって、この、あちこちの町の桜の、情景がいっぺんに浮かぶ、あの森山直太朗さんのあの歌は今日も聞いて改めていいですね、
いや本当
に春に本当に
そう、歌で映像が浮かぶって相当な、うん、作り込みしてるというか、その人の描写というか感性というか、はい、すごい伝わってきますよね、
いいですね、
だから歌う人によって、歌う人というかあの作ってる人によって描写の仕方が違うから、
うん、
だその人の感性が分かるというかね、
うん、
だかどんだけすごい心の気持ち、人生豊富な人なのかとか、
はい、
いろんな経験してきたんかなとか、
はい、
そんなとこまで考えちゃうっていう、僕すごいそういうの見ちゃうんですよ、人の、
うん、
っていう感じ
今日は聞いてて本当に頭の中にスーッとあのね、あの堤防沿いの桜がこうスーッと出ましたが、もうあ気持ちよかったと思って
そんなツッチーさんはね、毎日10キロ以上歩いてるみたいですね今日万歩計のアプリをねスマホで見せてもらったんですけど、平日でも5キロ以上楽勝で歩いてるっていう、
はい、
10キロ近く、
10キロ近くです、
ね、歩いてる、で休日になると15キロ以上歩いてるっていう、はい、とんでもないですね、
もう街を 歩くのがあちこち見るのが好きで。
いや10キロって電車の1駅のレベルじゃないですもんね。1駅ってだ近いところで言うと 2,3 キロですよね。駅の 1つとか、
まあ、そうですね、5駅ぐらいですかね。
だ
から
5駅か
5駅ぐらい。
今日もね、その阪神言ってアマドゥっていうところがセンタープール前っていう阪神の駅があるんですけど、はい、2駅あるんですよね、阪神天ヶ崎駅から、ね、2駅歩いてきたんですよね今日。
今日そうです
ね、でも全然楽勝ですもんね。
楽勝ですか。
とんでもない。まあ、どんだけ歩くねっていう感じですよね。
まあ、まあ、でも楽しいですよ。
いや歩くのが好きな人ってやっぱり景色見るのも好きなんですかね。
あ、景色、やっぱ景色が一番そうですよね。
だ例えばですけど同じ道ずっと歩いてたら退屈ですか、10キロ。
いえ
そうでもない。
そうでもない。同じ道でも楽しいですよ。ただ、やっぱり
どう楽しいですか。
コースは工夫しますね。
あ
なるべくどうしてもやっぱりなるべく緑の多い、うん、公園がルートに入ってるコースとか、うんうん、大きな公園がある、コース、やっぱりそういうのを選んでルートに、うん、まあ、しますよね。どうしてもやっぱり、うん、気持ちが落ち着くから、
うん、
でも43号線沿いに歩いてても楽しいですね。
ああ国道43号線っていう多分岡山のあれなんて分かんないと思うんですけど国道43号線っていう神戸と大阪をつなぐ長い国道があるんですよね、
はい、
で上に阪神高速が通ってるっていう高速道路が通ってるズドーンっていう道があるんですけどね、あそこの道ひたすら一本道ですよね。
一本道です、ね、
大阪から神戸まで、
うんうん、
その道ですね、はい、43号線っていうところが、
はい、
はい、あります。ちょ説明難しいですね。
難しいですね。
そうなんですよね。そうそうそう、そんな感じですね、はい、何話そうとしたの忘れてた。
春と4月春っていう思い出は、
うんうん、まあ春といえばですよね。まあ僕そんな感じでした、
はい、
あんまりエピソードなかった。
あいえいえいえ、もう十分春の景色と桜を満喫しました。カズさん
桜本当に綺麗。どこ行っても綺麗ですよね。だこの辺やったらどこがいいんか、岡山の方たちが多分聞いてるかなと、まあ、全国聞いてると思うんですけど、もし兵庫県とか天が、まあ、兵庫県内とか大阪とかに来たらどこの桜が一番いいかっていう説明とかなんかあります？いいところ、おすすめの場所。
どうですか、
ね、僕はね、ちょっと離れるんですけど
明石
公園っていうのが駅の前にあるんですけど、
はい、
明石公園めっちゃでかいんですよ、
はい、
それこそもうほんまに、どれぐらい広いやろな、野球場ぐらい広いんじゃないかな。
あ
とんでもなく広い公園があって、
はい、
あそこ池もあるんですけど、池 のボートとか漕げるところがあって、
はい、
あの周辺が全部桜なんですよ。
あ
その池の周辺が全部、
はい、
めちゃくちゃ綺麗です。
あいいです
ね。ぜひ明石行った時は桜見てください。
いいですね。
桜なくても綺麗ですけどね、
はい、
で結構ゴミが落ちてない、
はい、
多分管理されてるんだと思うんですけど、ゴミがないからまた綺麗っていう、
うん、
でたまに屋台とかあったりとかね、
はい、
めちゃくちゃいい。あそこそういえば球場あるわ、陸上競技場があったわ、
はい、
陸上競技場と野球の競技場とどっちもあるから空でかいですわ、
うん、
それプラス公園があるからめちゃくちゃ広いんですよ
明石、
はい、はい、いい散歩コースになると思います。
あ良さそうですね。
ぜひ明石公園に行ってみてください。
一度歩いてみたいと思
います。いや本当にいい散歩コースになると思う。それこそ10キロぐらい歩けるかも、
はい、
あの周辺歩こうと思ったら10キロ以上あるかも、いろんな道通ってたら、
うん、
ぜひぜひ。
境側で、南側で、大阪の南側で言うとですね、うん、堺市の中に、
うんうん、
大阪市の下が南側堺市なんですけど、で、うんうん、皆さん、まあ、名前だけはご存知の人もおられると思うんですけど、去年世界遺産登録された仁徳天皇陵っていう、
うん、
まあ、世界一の面積の広さの、
うんうんうん、
古墳墳墓があって、
うん、
でその仁徳天皇陵の、道路を挟んだ真南三日に、
うん、
大仙公園っていうのがあるんですけどね、まあ、堺市が管理している公園なんですけど、その大仙公園の中は、まあ、周囲歩くとだいたい約 1.5 キロぐらいの広さのとこですかね、
うん、
大仙公園っていうのがある程度の大きさがある。その周囲の道沿いに桜があるのはもうあそこは何回行ってもまあいいな。緑ともうほぼほぼ、大仙公園っていうのは緑、
うんうんうん、
いろんな、植樹の緑とやっぱり春は桜ということで、
うん、
まあ、その他にもいろんな種類のがあるんですけども、
うんうんうん、
まあまあその春の植樹の緑と やっぱあの桜がもうものすごくいいですね。
いや広、僕も一回だけ行ったことあるけどすっごい広いですよね。
広いですね。
あそこ、
あそこは
明石公園と比べれるぐらい広いかな。
うん、
あ広いかな、張り合ってるっていう、なんか僕明石の市民じゃないですけどね、僕もともと神戸市民なんですけどねちょっと張り合ってるっていう、
はい、一度行こう。
いいとこやもん。あでも西宮のところの宿川って分かります？
宿川分かります。
あそこも桜綺麗ですよね。
あ
花見スポットです、
はいはい、
あそこ、
はい、
宿川ってあれか、あれも川か、宿川っていう川があるん
ですね。そうですね、
宿川っていう川なんかな、あれ僕行ったことないんですけど、あそこも
あの南北、
あそうです、南北で上と下でつながってるやつね、はい、あそこも桜で、ね、いっぱい人がいますね、いつも、
うん、確かに確かに、
土日とかになると人だらけっていう、
うん、あそこもいいとこやな、確かに。
うわちゃんと行ったことない、道そのまま混んでるなと思いながら車で通っただけですね、はい、めっちゃ綺麗ですね桜は、
はい、
いやでもこの4月にしかないっていうのがまたレア感ありますね、
うんうん、確かに。そうまあでもいろいろあるな、
うん、桜は本当に綺麗、近くで見ると と遠くで見るのとなんか見え方が変わるっていう、それがまたね子供からしたらなんやねんって感じなんですけど、大人になってくるとなんかだんだんだんだん風情というかそういうのが好きになってきますよね、
はい、
近くで見た時の景色と遠くで見た時の景色が違う
確かに
それこそピンク色に見えるけど近くで見たら白色ってなるし、
うん、
で桜ってなんかピンクがふわーってなってるイメージだけど近くで見ると一個一個ちっちゃい花びらがあるとか、
そうですね、
そんなん見るとなんかちょっと風情を感じますね。
いやいや、
でそう思うとなんか人間もそうなんかなってなんかちっぽけになってきますよね、あの地球の外から見たら人間とかそんな風に僕考えちゃうの最近なんか、スケールがとか地球って大きいって思うけど宇宙から考えるとみたいな、アホですよねこれ。
いえ、確かに真理やと思いますよ。ちっぽくなもんだと思う。
本当に。そう。そんな感じのことでね、ちょっと僕さっきツッチさんの話にちょっと
刺さ
った
んで、ごめんなさい。
僕話聞きたいなと思って。
は
い、桜の思い出、
ね。
今までの中での。
春の思い出っていうと、まあ、やっぱりどうしても、この季節って、入学、
うん、
就職、進学、新学期っていうのが、まあね、皆さんもあると思う、
ね、卒業と入学と ね、あと就職もまあそんなも兼ねて出会いと別れがあるっていう年ですよね、う
ん、やっぱりそれが まずあると思うんですけども、まあなんか一番最初の放送で言ったように私ってもうサラリーマン43年間続けた人間なんで、まあまあ本当にそういう、別れと出会いっていうのを最初に感じたのはやっぱり、高校卒業した時の、まあ、就職なんですね、
うんうん、
で就職当時高校卒業当時って私は、実は関東、にいました。で関東は、千葉県、
うんうん、
まあ、柏市っていうところなんですけども、
あ物腰柔らかい喋り方なんですね。
まあ物腰の柔らかいあのダベーっていうような、もう千葉でもね場所によってダベーって、もう東北、
標準語ではないんですか。
もう東北に近いようなところもあるんですよ。結局もうずっと千葉とか茨城とか上上がっていくと、
うん
うん、東北に通じるんですね、
うん、
でやっぱりダベーとかもうすでに千葉あたりでも茨城あたりでもあります、そういう使うところが、
意外ですね、知らなかった、
うん、
もう東京周辺は全部標準語で喋ってるのかなと思ってました。
いやそんなことないですよ。
あでも確かによくよく考えたら関西も違いますもんね、関西弁は関西弁でも違う喋り方になってたりとか、
京都とね、大阪と兵庫と、ね、全然やっぱり違うし、
ね、で兵庫県から1個隣岡山に行ったら関西弁じゃなくなりますもんね。
ああそうです
ね、不思議ですね。
あそうなんでしょうね、
うん、岡山弁、僕岡山の人と喋ったことあると全然喋り方違かったですもん。
あ
で今聞いてる方ももちろんね岡山弁の方が多いと思うんですけど、
そうそう、やっぱかなりねやっぱり隣の県でも変わってくるね、やっぱり、うん、ほんで高校卒業して就職の時に、
うん、
で、まあ、就職と同時にですね、
うん、
寮に、まあ、入ったんですけども、
はいはいはい、
独身寮で、まあ、言ったら、公団の、5階建ての、まあ、アパートみたいなもんですわ。 そういう建物のところに行ったんですけど、それが、千葉と東京を挟んだ、うん、23区挟んだ真反対の、うんうん、西東京の方の調布市っていうところなんですね、
うんうんうん、
で、まあ、大体約距離にして柏市、その千葉の柏市と西、調布市っていうのはまあ40キロぐらいですかね、
結構な距離です、
中挟ん、東京を中挟んで、
うんう
ん、で、そこも寮入るのに、荷物、まあ少しだけですけど荷物をまあ 入れるということになった時に、まあ引っ越し屋さんに頼むまでもなく、まあ、軽トラック1杯ぐらいだったので、
うんうんうん、
で当時免許を持ってるお兄さん、うん、うち7人兄弟で、
で7人ってすごいですね、
うん、私は5男で長男のお兄さんが、だけが免許を持っていて、まあ、東京の中でも車を動かして仕事をしてたので、
うんうんうん、
その荷物の運びをお願い、まあ、したんですね、うんうん、で、とはいえやっぱり就職ですから人生初めてのことで、
うん、
まあ、不安で不安でいっぱいでした、
うんうんうん、
で、一緒に荷物を運んでもらって、その道のり、まあ、2時間ぐらいで行くのに、うん、もう寮入るもんですから、うん、家をその日から、まあ、外泊でなく、うん、外泊もしたことのないあの子供が
、
まあ、
そう、
私は真面目でしたよ、
そうなんですね
そうなんですよ、
外泊なんか子供の頃から、
したことがない子供がもう明日から、もう家を出て、ずっと一人、まあ、まあ会社の仲間と、同じような年の仲間と、まあ、暮らしをするっていうことで、まあ、非常にやっぱり不安いっぱいでした。
うん、
働くことについても寮に入ることについても、で
初めてのことなんで、うん、怖いですね、
怖いですね、やっぱり。で、まあ、兄貴にもう10歳離れてるんですけども、荷物運んでもらって最後、部屋まで入れてもらって、送ってでもらって別れる時に、お前何を不安そうな顔してんねんって兄貴が声掛けしてくれて、いやいやいや、それ不安やわって、
うん、
まあやばって、大阪弁じゃないですけどね、
うんうん、
不安やわと。だからその察したのか、兄貴はもうその頃、まあ統治外で28時ぐらい、うん、まあ、バリバリ仕事してましたから、まあ寮そのものは何言っても、同じような年の人がいっぱい入るから、
うんうんうん、
まあ、言ったら、もう本当に仲間がいっぱい一品にできるようなもんやないかいと、
うん、
たくさん仲間が、確かに仕事っていうのは、きついのもあるかもしれんけども、まあ、そういう意味で言ったら、たくさんいっぺんに、寮入って仲間ができるのはすぐ連れができるんやから、ほんまにラッキーやでと、ええことやで、もし入るより、やるより先に心配すなと、
うんうんうん、
人間何があってもそんなもん入ったら、いや、しんどくてもしんどくなくてもやることは一緒や、
うん、
って言ってもらって、ちょっと心がね、落ち着いたんですね、
うんうん、
で、仕事に至ってはやっぱり、あ、しんどくて当たり前、仕事はしんどくて当たり前、その人にこびるんじゃなくて、本当に人に、誠意を持って、話すのが当たり前、頭下げるのが当たり前、頭下げる、まずはもうそれや、そんなもん、いちいちいちいち気にしてたら始まらんから、もうやる前からこれも気にするな、でもしんどくても絶対に諦めるな、まずはっていうことを教えてもらって、もういっぺんに心がちょっとふっと心構えっていうものが、あ、その時ふっと入ったんかなと、自分に、
うん、
そうやな、何言ってもやる前から心配してもしゃあないもんなって、その本当にその実は、親、その時は当然両親おったんですけども、うん、親よりも兄貴に対して、立場が、まあ、近くて、
うん、
バリバリ働いてる先輩ですから、
うん、
その人に言ってもらったっていうのがものすごくリアルで、気持ちが落ち着いて、 本当に涙が実は止まりませんでした。兄貴に
いい話、
兄貴に対してありがたいことと、うん、その話を聞いて、うん、気持ちを、まあ、落ち着けてもらったことに関して、うんうん、涙が止まりませんでした。でも明日からもう家族とは離れるなということで、兄貴に最後ありがとうと、もうそれこそ本当に、そういう気持ちで送り出してもらったのが私の、春の、就職の人生の出だしでしたね、うん、ってことでした。
いや、いい話ですよ、はい、涙あり、やっぱ出会いあり別れありの、なんか新しい環境が始まるっていう時ですもんね。
そうですね、
4月って
本当に新しい世界ですよね、皆さん、うん、皆さん、うん、そうですけど、春、入学、中学校、高校、うん、大学、会社就職って、もう本当にそうですよね、違う世界、
うんうんうんうん、
ビビってもしょうがないですね、確かに、うん、そう言われるね、ビビってもしょうがない、でも、簡単に諦めるのは、つまらない。うん、と思いますね、確かに。
いや、いいことですよ、これは勇気を与える言葉ですよ、僕も勇気もらえますよ、これは、ね、まあ、なんか新しいことチャレンジすることってやっぱ最初めっちゃ怖いですもんね。
怖いです
ね、何が起こるか分かんないとか、はい、なんかもしかしてとんでもない悪いことが起こるんじゃないかっても考えちゃうし、なんかネガティブなことを考えちゃうし、
はいはい、
だからチャレンジってやっぱ最初めっちゃ怖いですよね。
ある
だから仕事もそうですよね、なんか先輩がもしかしたらめっちゃ厳しいんじゃないかとか、
はいはい、
同期と仲良くできるんかな、はい、自分合うんかな、友達できるんかなとか、こんな全然知らない土地でやっていけるんかなみたいな、
うん、絶対想像します ね、そういうこと、
なんか絶対ネガティブなこと出てきちゃうから、うん、チャレンジって最初すごい怖いですもんね。
怖いですね。
でもいざやってみるとやっぱり人間ってなれるんですよね。
うん、まあ確かに、
そう、死にはしないですからね、うん、人間簡単に
始めてしまったらもうあとはあれですね、
うん、慣れたらもう楽勝というか、
うん、
で楽しくなってくるんで、やっぱ最初のチャレンジ一歩がすごい重要になってきますよね、
うん、
だから僕はそういうのがあるから今出てるあの音楽イベントもね、
うん、
チャレンジしてもらう人、チャレンジしたい人がね頑張って一歩踏み出してるのを見るとすごいなんか嬉しくなるというか、
うん、
僕はそういうのが好きですね。
このパーティーがまさにそのまま、まあ、まあまあそのままなんですけど、
うん、
あの思い出すと2年、もう2年ほど前、
そんな経ちますか、
なりますよ。
わお、
夏から秋、7月にお話し始めて、
うんうんうん、
もう9月くらいやったから、まあ、1年、8ヶ月ぐらいかもしれないですけども、思い出すとあの前、初めてこの尼崎のショッピングモールで、
うん、
人前で歌うときにほんまに心臓が破裂しそうでそこにいても立ってもいられない自分がいましたいました。
もういないといけない人になってますねみんな好きなんでね、
心臓バグバグで何を言われるんか、なんかヤジ飛ばされるか、もうそうなったら逃げようと思ってました、うん、私あの時
そうなんかね外っていうのが一番勇気いる、なんか路上ライブやったことある人とかやったら分かると思うんですけどね、うん、駅前とかで、
はい、
だから全く知らない人の前で歌ったり喋ったりするってね、どんな評価返ってくんねんみたいな。
そうですね、それがもうまずです、ね、
もううるさいね歌うなって言われたりしたらね、もう絶対もう心ズキズキするというか、
いやもう逃げますよもうその場合
ごめんなさいって
走って逃げますわダダダダって、
ね、しかもそれが尼崎っていうね、印象で言うと尼崎ってね、やっぱり
そうそう
すごい濃いところって言われてるんでねなんかニュースとかでも悪いニュースが結構起こってたりするんで、尼崎っていうのはどこの、なんていうの、兵庫県民とか大阪の人じゃなくても尼崎行ったら、あの尼崎とか言って言う人多いんですよ、うん、東京の人とかでも、あの尼崎って
濃いラーメンの味みたいな、
そう、濃い場所、もう胃もたれするようなっていう印象が強い、うん、ただね、そうでもないんですよね、いざ尼崎来てみると。
そうですね、
そう、いいところなんですよ、すごいいい人多いんですよね。
そうですね、
なんか悪いニュースが急に目立つだけで、うん、いい人が多い、そんないい場所なんで、ぜひ尼崎に来た時はアマドゥへ寄ってみてください。
ぜひと、
ポスターもあるんでね、そのアマドゥ出演してる時の、ね、告知というか、店商業その店中にポスターがあってあるっていう、うん、そんなのがあるんでね、は ぜひ遊びに来てくださいということで、
トータルで言ってしまうと、そういう人がいっぱいいっぱいここに集まってきて、ごめんなさい、もともとの人数の変遷って私知ってないんですけど、うん、この2年前以上の前の変遷、人数の変遷って分かってないんですけど、うん、この私の入った以降の1年8ヶ月については、まあ、カズさんのサポートでそういう人たちがもう10人、16人、15人か、チームがいっぱい来たんですけども、多分ほとんどの人がそういう同じような感じだと思うんですよね、うん、もうバグバグで何か言われたらもう、うん、どないしよう、何か言われたら走って帰ろうみたいな多分もうやっぱりそういう思いですよ、何か言われたらもうその場でおられへんわ、うんうん、怖くて折れないわっていうようなことになりますよね、人間って。それでやっぱり人前で喋って歌うっていうことはしんどいと思いますよ、やっぱり。でもこれだけ集まってきたっていうのはやっぱりカズさんのサポートのおかげだと思ってるんですけどね。
ふざけ回ってるだけですけどね
ふざけ回ってる、
子供がとにかく好きで、子供はもう絶対一人逃さず、
そうですね、
話しかけるっていうぐらいの勢いで言ってます、
一番反応がリアルですもんね、本当に。
そうなんです、まっすぐですよね、うん、大人になってきたらやっぱりなんかちょっと遠慮するというか、うん、私じゃないんじゃないかみたいな声かけられてるの、うん、遠くから見てね、で子供って手振ったら私じゃないかもって思っても手振り返してくれるっていうか、うん、そういう概念がないというか、あ、振られてるわ、振り返そうみたいな、
本当に小学生ぐらいの子やったらね、すぐさま手振り返してくれるし、でおちびちゃんは、踊ってくれるか、
うん、
もしくは寄ってきたら、なんやねんって言われる男の子に言われるかどっちぐらいの、
ね、まっすぐなんですよね、
う
ん、
いいですね。
それぐらいまっすぐに大人になったらやっぱりちょっと遠慮とか気を使う、人目気にするとか、
はいはい、
なんか恥ずかしいとか、
はい、
そんな感情が芽生えちゃうから、
はい、
そんなんができないんですよね、
はいはいはい、
だからそれを取り戻してほしいなっていう僕は気持ちで、僕も子供みたいに飛び跳ねたりしてます、
はいはい、
そういう気持ちがあるんですよ。
カズさんってほんまそうですね、子供となんか真剣にやり取りするのが本当に上手という
全力です、
全力 で,
でそれがなんか結構ちゃんとした大人やったら大人の人ってそういう感じになっちゃうんですけど、それがだんだんだんだん年重ねていって年配の方とかになると逆にまた子供みたいなあの表情が戻ってくるんですよね。
あ、
いい笑顔になるし、はい、気楽に話しかけてくれるしっていう、うん、だんだんそれを乗り越えてまた子供の心を戻してくるっていう人が多いですね、やっぱり、
うん、本当にこの地元、うん、お父さんお母さん、お父さんって実際はおばあちゃんですけど、うんうんうん、おばあちゃんですけど、いい人多いですよね、本当に。
今日もいましたもんね、久しぶりに来て、なんか結構入院とかしてたみたいだけど、なんか久しぶりやー、私のこと覚えてるみたいな感じで言いに来てくれて、うん、そう夫婦で見に来てくれたんですけど ね,
夫 婦, ね
そう夫婦ともなんか結構体を悪くしたりとかしてたのに、うん、ね、わざわざそのね、杖ついてね、話しかけに来てくれ て、お父さんも車椅子やったんですもんね、
うん、
それで来てくれてね、話しかけに来てくれて、暖かい場所ですよ尼崎っていうのは。
暖かい。お母さんに今日それその あんた頑張りやって言われたけど、いやそんなんどうでもいいからお母さんが歩くの本当に気をつけてくださいよって思わず言ってしまいましたわ。いい
人。僕も言われました。早く結婚しや言われました。
やっぱりそれかいな。やっぱりそれかいな。
あんた早く結婚しやな。こんなとこで歌ってるもいいけどもみたいに言われて、はい。
親や
ほんまに親目線で見てくれるっていう、
親や
元気なんかやんだみたいな言われましたすごい、自分のことよりも相手のことを気にできるっていうね、素敵なことですね、まあ、そんな風になっていきたいなと思う今日この頃です、
うん、でも、うん、このパーティーって、うん、メンバー感が確かにそういうぐらいと、うん、そういう気に本当にお互いに気にかけて、
うん、
っていう人が多いから、あ、本当にいいなっていうのはありますよね、この今の人数の中でね、
うんうんうん、そういう人たちばっかりですね、
ばっかりですね、
よかった、
気にかけていろいろお互いやっぱり話してくれる、
うん、ツッチーパワーですね、
いやいや、まあまあ、カズさんのが大きいんだろうと思うけど、でも、カズさんだけでもない、やっぱりみんなの集まりだと私は思ってますよ。
うん、みんなが共鳴し合ってるというか
ね。みんな共鳴し合って集まってるっていう、うん、あ、こんなグループ、私の人生の中で見たことないな。初めて入って、それで本当にラッキーという思いばっかしですよ。
いや、嬉しい、まあね。そういう人たちが集まるって、やっぱり世の中に自分と近い思いの人とかって絶対山ほどいると思うんですけど、その人が見つかるかって思ったらなかなか見つからないですよね。しかも大人ができたら結構自分の内、心にの内のものってあんまり出さないから、うん、思いを出さない人たちが多いから余計集まりにくいですよね。
うん、あの私のね、歌歌うことについての活動のイメージって、うん、やっぱものすごくなんかマイナーですよね。マイナーっていうか、なんていうんですか、人の人間と人間の関係って、うん、その間には、うん、どれだけ存在するかと言われたらあんまり存在しないんじゃないかっていうね、実態で感じてるんですけど、
うん、
この活動を始める、2年前の、
はい、
1年ほど前は、
はいはいはい、
実はある、グループに、
うん、
結構歌がうまいね、
はいはいはい、
まあ、名前言いませんけど奈良の、うん、お二人の、もう、ほぼほぼプロでやられてる女の子、
うん、
二人の、グループでものすごくうまくてですね、
うんうん、
あ、この人たちの歌は盗まなあかんと思って、うん、ずーっと行ったんですよ。先ほどの話と一緒ですわ。
ほうほうほう、
ずーっとどこの、オープンでも、やっぱりオープンですけどね、
うんうん、
あんまりライブハウスっていうの当時そんな感覚がなかったんで、
うん、
ショッピングモールのオープンとかそういうのもあるスケジュール全部行ったんですよ。
うんうんうん、
5、6組やっぱり出るんですね。
はいはいはい、
やっぱり見てたらものすごくね、やっぱりどうしても自分になってしまうなって見てたら、
あ、うんうんうんうん、
分かります、これ
分かりますよ、
分
かりますよ
どうしてもね自分になってるなって、そういう人たちやっぱり、お客さんとのコミュニケーションね、うん、取るし上手いんですよ、
うんうんうん、
でもその人たちの間ってやっぱりそれって確かに別にその人たちはチームでやって、うん、やり回ってるわけじゃなくて、5組ぐらいの人が集まって、
うんうん、
その一日一日を作るもんですから、
うん、
当然なんですけど、でもやっぱりその音楽をやることって、結構やっぱり自分をぐっと、守って主張せなあかんと僕はあるんだろうなって私のイメージがあったんですけど、うんうん、これだけ楽しい、もんだったんだっていうのがね、いや本当にうまそうですわ。全然イメージと違う。
ああ、
音楽やることってこれだけ楽しいことだったんだ。おちびちゃんとね、笑い合える、
うん、
お母さんとね話し合える。
はいはいはい、全然知らないところからつながれますもんね。そういう歌がきっかけでっていう、それがプロ目指してる人たちはちょっと なんていうの、道が違う。
あ、
道が違う、はい、プロ目指してる人たちは、
はい、
自分が売れるために行かないとやっぱりダメなんで、やっぱ自分を売り出しに行かないと。
あ、まあそりゃそうですね、
ダメなんで。
いやいやいや、そう
言われたら人を応援してる余裕がないというか、
他の人を言われたら分かりますよ。やることにすごい物販でみんな CD バッと並べてやるから、うんうん、そりゃそうですけど、
他の人が歌ってる間でもやっぱり売り込まないといけない自分を、うん、っていう感じになっちゃってるから、他の人を応援するっていう余裕がちょっとなくなっちゃうっていう、
うん
う
ん、
それがね、うん、ないんですよね、アマズは
全くないですね
みんなイエーイ、
ね、みんなで
全然知らない子供たちが見に来てたら、もっと前おいで前おいでみたいなそれがいいですよね、やっぱり。
それがいいですね
ちょっと道が違うんですよね、やっぱり。
うん、
そうそう、それが分かりやすいですかね、やっぱり。
はい、いや、そう言われたら納得します。そう言われたら納得します。
なんで僕はこっちのみんなでっていうのが好きなんで、やっぱり、
はい、
みんなで一人勝ちじゃなくてみんなで勝つっていう、う
ん、いやもう本当に分かりますわ。入って 入って1年半以上やって、もうこれほど楽しいことはない。私のもう多分今日もあの最初言いました、
うん、
ね、雨戸来て言いましたけど、私はもうこれを多分終生死ぬまでの趣味となるんだろうなっていうのをもう、もう自分で決めてます。
いやいや、
もう素敵、楽しいところありがとうございます。
いや、こちらこそ、これほどありがとうございます。もういい、
楽しいパーティーをありがとうございました。
もういろいろ勉強させていただきますなんか友情話みたいになってますねじゃあそろそろ締めますか、
はい、
ね、なんだかんだ話して、なんかもう世間話も含めの、あ、なんか語りかけの勇気を与えるトークシーの、
はいはい、
与えてれてるか分かんないですけど、こんなこともあったんだよっていうね、
はい、
エピソードもありの、はい、結局最終的に土さんと僕の友情話みたいな感じになっちゃって今度こそね、他のパーティー呼びたいですね。みんなラジオ喋るの嫌いなんかな、
あの
シャイなんですかね。
あのあれですね、ちょっとあの言い訳してこないとダメですね、ここでカズさんあの今日も、昨日も今日もカズさんと打ち合わせて、なんとかしてみんなを呼ぼうと今策略してますので、
うんうん、
またこう動きたいです ね、
この何忘年会の時にね、わーってみんなで喋った時みたいな感じですね、
はい、
1月号の時かな、
はい、
の時みたいにわーってみんなで喋れることをね、
はい、
楽しみにして、絶対呼ぶから、
はい、呼びましょう、
ね、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします
ということでね、そのまま終わり、あ、お便りぜひお待ちしてます。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。お便り多分今もちょこちょこいただいてるんですけどね、
ありがとうございま います。いつもありがとうございます。
またあの後日とか今後読ませていただくのでよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、また来月ですね、
はい、
お会いしましょう。
お会いしましょう。
さよなら、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さよなら。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブロー工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet. Choices. Now we know everything. So check it anytime. Whenever you.